2022年1月15日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、東京からブロックチェーンベンチャー GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーから私渡辺が参加しています。今日話す内容なんですけれども、ブログですでに公開されているので、それを見ながら聞きたい方はですね、gu.net っていうところに行って、暗号通貨勉強会リアルアートの NFT 化って書いてあるエントリーを探してみてください。GU の G は Google の G、gu.net です、
はい。トップに載ってますね。海外からのアクセスの方だと、もしかして英語に行っちゃうかもしれないので、その場合の言語を日本語に変えていただければと思います。
はい、そうですね。はい、ではその話をしていきたいと思います。私の方でまず一旦読み上げて、その後で、みんなで話すという感じにしたいと思います。まず最初の話題はエレクトリックキャピタルというところが、毎年この Web3 系のオープンソース開発者の分析レポートって出してるんですけれども、それの新しいバージョンが出ましたと。で、オープンソースに限っての話なんですけれども、開発者がどれぐらいいるかっていうのを、コントリビューションで計測していると。で、現在 Web3 系のオープンソース開発者月間アクティブで1万8000人になったと。で、これ前年比 75% 増である。で、2021年の1年間で全開発者の 60% にあたる3万4000人が新たに参加しました。で、開発者数はイーサリアムがトップで2位の3倍になってます。で、Web3 の開発の全部の2割から 25% の人たちがイーサリアムの開発に携わっています。具体的な数字で言うと、11月時点でフルタイムの人が1300人、パートタイムの人が2000人ぐらい、イーサリアムの開発を OSS 側で、携わっていると。で、3年間のリテンション率、要は2017年にジョインした人、17年か18年ぐらいにジョインした人で、2021年の終わりにまだいる人っていうのがだいたい 30% いるというリテンション率だそうです。開発者のトップ5は、イーサリアム、ポルカドット、コスモス、ソラーナ、ビットコインときて、その次のティアで、バイナンススマートチェーン、ニア、アバランチ、テゾス、ポリゴン、カルダーノと続いていくと。で、ここのカルダーノまでで、月間アクティブの開発者がそれぞれ250人、以上いるという状態になっているそうです。で、特にポルカドット、ソラーナ、ニア、バイナンススマートチェーン、アバランチ、テラ、こういったプロトコルは、イーサリアムがその今のそのソラーナの状態みたいな、その初期の状態だった時の同時期よりも開発者の増加率が高いということになっているということです。以上。で、GU ネットの方ではレポートへのリンクもありますので、見たい方はそちらのリンクから元のレポートを見てみてくださいということなんですけど、どうでしょうか。見た感じと体感してる感じとどうですか。
どうぞ西村さん。
じゃあ先ですか。2点言いたいことがあって、まず Web3 系オープンソース開発のその Web3 系の Web3 の定義って、まずなんかちょっと話した方がいいなと思ったんですけど、皆さんもしかしたら漠然と Web3 ってこういうものっていうのがあれば、そのなんとなくで話すで、いいかなと思いました。で、あとこのアクティブ開発者数、月間アクティブ開発者数っていうのをどうやってカウントしてるのかなっていうのがちょっと気になってて、なんか GitHub とかで少しでもソースをいじった開発者が月間に何人いたっていうことで測っているのであれば、ちょっとそのね、どれぐらいそのアクティブに開発されてるかの、代償はあんまり言われてないのかなっていう感じがして、っていうのは、ポルカドット、ソラナ、ニア、BSC とか、特に BSC なんか、その同時期のイーサリアムよりも明らかにその、開発進捗が劇的かっていうと、そういう体感はないんですよ。だから開発者増加率ってその数字ってことですよね。人数ってことですよね。
人数で増加率なだけなので。
ということですよね。はい、そうすると、当時のイーサリアムの開発者は、すごい優秀な開発者2人、3人が、めっちゃドバドバ開発してた可能性はありますと。で、今はそれが、ちょっと薄く述べて、いろんな開発者さんがちょっとずつコミットしてるみたいなことなのかなっていう体感は まあ、ありますね、
うん、
あの実際のものの開発のその進捗みたいなのを体感すると、まあ、そんなになんかあの頃のイーサリアムよりもあの開発が劇的に各プロジェクト進んでるっていう体感はないですかねっていうのが、
うん、
まあ、私個人の体感です。
まあ、Web3 ってなんだ、なんぞやっていう、まあ、多分それすごく大事で、多分 Web3 みたいな話が出てきたのって、まあ、そもそも Web3 っていう JavaScript ライブラリがあるじゃないですか。
はい。
でみんなあれが、まあ、多分きっかけっていうのかな、その前になんか Web3 っていう単語出てたんでしたっけ？
一応 Web3.0 っていう、言葉は、多分 Web2.0 とか言われた後、次何来るんだみたいなって 3.0 って言葉はあったと思うんですよ。
まあまあまあそうです。まあ、うん、あの Web3 っていうライブラリが、まあ、イーサリアムのですね、はい、まあ、あの DApps 作るときによく使うライブラリですけども、
うん、
まあ、あれを見て、あ、なんか自分としては何年前だったかちょっと覚えてないですけど、2、3年前かな、あ、なるほどなってすごく思ったのはちょっと覚えてますと。うんうんうん、
はい、
で、まあ、これって大きな多分文脈としては、まあ、Web とかインターネットに今欠けてる機能がそもそもあって、それ何かっていうと決済とかあと認証ですね。でこのあたりがまず圧倒的に欠けてる機能だなと思っていて、なのでこう詐欺みたいなやつとか、まあ、未だに物買うのにクレジットカード決済しなきゃいけないみたいなところが、まあ、実は他のシステムで保管されてるんですよね。でこれがイーサリアムの世界が来ると、まあ、イーサリアムの他のブロックチェーンでもいいんですけれども、まあ、インターネットと統合されてくるっていうんですかね、こう分散型に管理できるようになってくるっていう言えばいいのかもしれないですけれども、
うんうん、
まあ、この世界ってやっぱり Web3.0 なんだなっていうのはすごい漠然と思ってたことで、うんうんうん、でも多分誰もまだこれ定義してないですよね。
してないですね、うん、はい、
ちなみにこのレポートのメソドロジーは、ですね、いろんなところからクラウドソースして、そのどのプロジェクトが Web3と言ってよろしいのかというのを、まあ、かなりマニュアルにやっていると。
で、
クラウドソースの元はコイン月光、コインマーケットキャップ、ダップレーダー、ディファイラーマ、ディファイパルス、GitHub、GitLab、あとそれさまざまなそのファウンデーション、要は NPO でイーサリアムやってますみたいなのようなところからこう徴収してエコシステムがどこにあるかというのを調べて、うん、で50万コードリポジトリ、1億6000万コードコミッツを分析しましたということです。
はい、なるほど。まあ、ただ、俗人的にこれが Web3 かどうかみたいなところはやってる感はあるってことですね。
そうですね。
うん、まあ、そんなにプロジェクトも多くないので、その、なんだろう、市場のコンセンサスとして、これは Web3 だよね、これは Web3 じゃないよねみたいな合意はなんかできてきてる気はするんですけど、うん、その、まあ、この Web3 とはっていう話を時間を割いてよければ、近藤さんがお金を扱えるみたいな決済のところが、Web に足りてなかったっていう文脈で、その Web3 っていう派閥の人たちはやっぱり大いにいるんですよね。価値の交換をネイティブに Web で使えるようにする、
うん、
なんか結構それはあれですよね、ユースケースとして Web3 ってなんだっていうことを言う人たちはまあ、そこを重きを置く人が、まあ、結構当初からいて、
うんうんうん、
で Web3.js ってそのイーサリアムのライブラリー、あの辺から入った人たちにとって Web3 ってなんかどういう感じでみんな言ってるかっていうと、やっぱ分散、なんだろう、認証を分散してるっていうところに重きを置いてる人たちも結構いるなと思いました。
まあ、そうですね、はい、まあ、認証、それからまあ承認みたいなところが分散化されていくっていうことはすごく大事で、はい、まあ、さっきね、決済と、まあ、認証って一言言いましたけれども、まあ、相手が匿名であっても、
はい、
まあ、取引相手がこう特定できる、うん、でそれからスマートコントラクトですよね、
うん、
とデプロイしたコントラクトは誰もが見えるから、
はい、
まあ、取引相手が誰であっても、まあ、そのコードイズローということで、
うん、
コードを信頼して、基本的には取引できるというのが、まあ、多分この
Web3
の内に含まれているんだと思います。
多分ポルカドット の, ギャビン・ウッドってもともとイーサリアムの開発者の方いますけど、彼がなんとなく言ってた Web3 の定義がやっぱりその、認証するときにプライベートキーを、各ユーザーがちゃんとローカルに持っている、つまりはメタマスクとか、なんかウォレットに秘密鍵が入って、それさえあれば認証ができるよ、ユーザーパスワードとかいらないよっていうことが、なんか一つ の, その Web3 の要件として言ってたんですね。でもう一つがその、 金融的なところ、ディファイ的なところを、要件として言ってましたけど、もしかしたらそのお金が絡まなくても、スマートコントラクトで何かを、ね、こう動かすときって、ローカルにあるユーザーが持ってる秘密鍵で認証して何らかの、その、処理を行うので、お金が絡んでなくても、もしかしたらその Web3 って最近は呼んじゃうことも、呼んじゃってる人もいるなっていうところがあるので、うん、まあ、きっちりした定義がないなっていう感じですけど、みんな雰囲気で、これ Web3 だよね、Web3 じゃないよねみたいなのはなんとなくありそうな気がしますね。
なんか最近ジャック・ドーシーさんが、
ね、はい、言ってますね。
Web3 は VC に、はい、所有されてるとか言って、うんうんうん、アンドリューセンさんと戦うみたいなことがちょっと話題になってるし、はい、まあ、それで多分最近ちょっとみんな耳にしたのかなと思うんですけど、
はい、
ちなみに今 Wikipedia で Web2.0 の定義見てみたら、まあ、すごいざっくり言うと Web の新しい利用方策数流行語であるということなんですが、
うん、何にも書いてない
そうそうそう、まあ、一応協議には旧来は 1.0 というのは送り、まあ、ティム・オライリーさんがちなみに、提唱されたらしいですと、うん、で送り手から受けて固定だったのが 1.0、まあ、つまりホワイトパーズのページ見てすげえって言ってたのが 1.0 で、うん、はい、2.0 はブログとか、うん、当たり前すぎますけど誰個人が情報発信できる世界主に多分これを Web2.0 って言ってるんだと思うんですよね。
これ、うんうん、ちょっと近藤さんに質問したいんですけど、聞きたいんですけど、はいはい、Web2.0 から Web3.0 って、まあ、今のこの漠然とした定義ですけど、うん、Web3.0 に移行するにあたって、うん、ブラウザーが持つべき機能って、Web ブラウザーですね。Web ブラウザーが持つべき機能って、はいはい、明らかに、まあ、足りないというか、うん、そのメタマスク的な機能が乗らないと Web3.0 にアクセスができないと私は思ってるんですね。
はいはい。
これって Web1.0 から 2.0 になるときもあったのかどうかってどうですか？
まあ、でも、まあ、テクノロジーで言えば、まあ、いろいろとやっぱり進化はしていて、はい、まあ、それこそ双方向、まあ、今で言うと WebSocket とかもね、はい、まあ、そうですし、はい、まあ、双方向にやっぱり向いた機能がどんどん拡張されていったということはあると思いますと。うんうんうん、
はい、
まあ、一方で Web3 メタマスクがなきゃいけないかというと、
うん、
まあ、実はウォレットコネクトみたいな方法で、
はいは
い、別にブラウザ自身にその機能を埋め込まなくても、ね、まあ、できるじゃできるので、
うんうん、
まあ、そこはちょっと、まあ、まあでもいずれにせよそういう機能は多分入って
くるのかどっかにないと、そのブラウザの外だとしても、ね、そね、そのデバイス上かどっかにその機能がないと Web3 へのアクセスがユーザーとしてできないっていう意味だと、うん、そのブラウザー単体では Web3.0 に今の機能ですよ、今の例えば Chrome、 素の Chrome の機能で Web3.0 のアクセスはなんかできなそうな気がしますね。
まあ、おそらくちょっと今のメタマスクの形かどうかわからないんですけれども、
はい、
ブラウザがそういったいわゆる認証とか決済、まあ、そのサインする、うん、署名するっていう機能ですね、一言で言うと、
うん、
をまあ備えていくっていうのはもう、まあ、この5年ぐらいを見たら間違いない流れで、はい、まあ、Chrome がいつサポートするのかなっていう、まあ、そういうとこじゃないですかね、
はい、うんうん、なんかその話で言うとこれ今、今回のその分析が、Web3 のプラットフォーム側ブロックチェーン側のそのアクティブ開発がどれぐらいアクティブかみたいな話をこれレポートはやってますけど、やっぱそのブラウザーとかね、その Web3 にアクセスする側のツールの開発のアクティブ度みたいなところも私はすごい気になって、うん、っていうのはそれがないと、ね、なんか Web3 っていうものは作りましたけど誰もアクセスできませんみたいな、
はい、そうですね、何年か前にイーサリアムの、まあ、デベロッパーカンファレンスで、
うんうん、
なんかそれずっと言われてたじゃないですか、
うんうん、
イーサ4でしたっけ、プラハの時に、
はい、
なんかとりあえず UX、UI ちゃんとやれみたいなことをずっと言ってて、はい、
うん、
多分大して改善されてないですよね、この2年で、
はい、
うん、
はい、
そこはジャック同士に期待が集まってるんですけど、
でも彼ビットコイン派になってません？
まあね、確かに。
それも
なんかその、うん、こう素晴らしい UI UX みたいな概念をまず持ち込んでほしいっていうのはあって、はいはいはい、なんか一回そういう例ができると、うん、それを改善していくっていうのは誰でも、まあ、いろんな人ができるじゃないですか、
うんうんうん、
だから例えばビットコインであってもそのどういうふうなハードウェアウォレットが必要なのかとか、そういうのやっぱり彼 UI UX のセンスがむちゃくちゃ優れているので、
はいはいはい、
なんかやってほしいなみたいな気はするんです
けど、そうですね、それがビットコインからでもいいんで、うん、ここに今並んでるブロックチェーンで例えばイーサリアム あのポリゴン、BSC とか全部インターフェースが統一されてるんで、多分それ向けにいい UI を作ればどれでも使えると思うんですね。うんまあ、ただビットコインとか、ちょっとまたインターフェースが違うあのプラットフォームもあるので、うん、例えばジャック・ドーシーがビットコイン、あの派なので、ビットコインに向けていい UI を作りましたってなっても、それはそのままイーサリアムとか、ポリゴン、BSC とかには使えないわけじゃないですか。
うん
だからそこを見習って、Web3 のグッド UI ってこれだよねっていうのにみんながこう足並み揃えていくっていう期待はあのしちゃいますね、
うん、そうです。ちなみにこのトップ5、私はちょっと驚いたのは、コスモスにそんなたくさん開発者がいたのかっていうのがまずトップ5で驚いて、うんうんうん、コスモスってなんか割とこう不遇な人みたいなイメージを私は持っていて、
はい、すごいこう、なんかありますけどね、
新しい、そのすごい早い時期に結構革新的なアイデアをいっぱい出したのに、うんはい、なんかいつも影に隠れてる感があるなとか思ってたんですけど、うん、実は会社トップ3だったっていうのを見て、
うんうん、
あ意外にちゃんと動いてるんだって思ったっていうのがありました。
あの多分、うんはい、イメージで言うと、僕がうちのちょっとプロダクトリーサレムにまずフォーカスをしようと思った時に一応全部リサーチしたんですけれども、やっぱりポルカドットとかコスモスはイーサレムの10分の1ぐらいのコミュニティの感じだったんですね、
うん、
そのコミッターの数見てもイーサリアム数千っていうオーダーなのに、まあ、ここは数百とかでポリゴンなんか数十とかですから、あのちょっとその差っていうのはやっぱりすごく大きいなと思って、まあ、イーサリアムしたっていうのはありました当時、
うん、ちなみにあどうぞ。
ああコスモスがなんでここに入ってるのかっていう、なんとなくね、そのプレゼンスでいうとコスモス最近そんなにないじゃないですか、
うん、
でもコミュニティっていう意味で言うと、もともとポルカドットってそのイーサリアムから飛び出た感じのコミュニティだと思うんですね、ギャビンウッドが、うん、コスモスってずっとイーサリアムのコミュニティの中でやってる感じがして、
うんうんうん、
だから結構その開発者シェアしてるというか、あの内包してる感じはするから、その別にね、うん、イーサリアムとコスモスって戦ってないっていう感じがするのと、うんうん、あとはこの中でトップ5の中で一番最初に POS を、実装したのってコスモスなんですよね。
うんうん、
だ当初はイーサリアムのコミュニティも、じゃあ、イーサリアムを 2.0 でその POS にするって言った時に、そのコスモス そのテンダーミントっていう技術があるんですけど、そのテンダーミントを使って、イーサリアムを POS にしようかみたいな話があったぐらい仲いいんですよ、
うん、
イーサミントって呼ばれてましたけど、まあ、ただ今はそのイーサリアムファンデーションというかイーサリアムのコミュニティが独自にイーサリアム 2.0 の POS で実装しようとしているので、うん、まあ、あの今その道は違えてますけど、そういう意味だとコスモスって結構そのイーサリアムコミュニティが大きくなるのと、なんか足並み揃えてでっかくなってきたから、うん、まあ、ここのトップ5に残ってるのかなっていう感覚はあります、うん、
なるほど。ちなみにその次のティアで BSC、ニア、アバランチ、テゾス、ポリゴン、カルダーノと来て、うん、私ここでは一番驚いたのはテゾスなったんですけど、うんうん、どうですか？
うん、どうというのはその、
どうというのはなんかこう見て、見て、うん、
でも確かに、あ、生きてたんだっていうのが、
意外
なところですけど、
そうそうそうそう、あと、まあ、カルダーノもかな。
あ、テゾスとカルダーノは多分ですけど、コミュニティでかいんですよね、もともと。
これでもアクティブ会社250人平均ですかね、平均。
平均じゃなくて、多分カルダーノが250人で、そこで足切りしてるっていうことだと思いますよ。
テゾスにしろ、まあ、BSC にしろ、アブランチにしろ、これは多分そもそもファンドを出してるじゃないですか、
うん、
だからファンドもらってきた人はまずコミットしますよねっていうのがある気がしますけど、
それを言ったらみんなそんな感じじゃないですか。
いや、でもファンドもらっても、
うん、
ファンドもらっても今月はコミットしてませんみたいな人たちはいそうですからね。
そうですね、うん、まあでも250人で世界の何ですかね、インフラ支えていくっていうのはなかなか難しいかなって率直に思いますけどね、
うん、まあ、そうですね、すごい多いなっていう感じではまあないような気がしますけど、う
ん、まあ、ただこれあのオープンソースをやってる人たちだけなんで、それ以外にちゃんと給料もらってやってる人たちが別の世界にいるので、
うん、
そこはちょっとあるんですよね、
うん、
まあ個人的にはそのイーサリアムでもですね、もういろいろ問題が起きてる時に調べていくとギリギリなんか引っかかってきて、誰かまあ何かをやってくれてるっていう感じで、まあ、そのいわゆるスタックオーバーフローとかで解決策が見つかるんですけど、多分それ以外になってくるともうほとんどもう自分で何もかも解決しないと無理みたいな感じになるんじゃないかなと思いますね、この人数だと、
うん、まあ、というのが、最近の Web3 系オープンソース開発者の動向という話でした。 では次の話題に移ってですね、パーティクルというところがバンクシーを NFT 化しましたっていう話です。現物のアートをまず買ってくるんですね。で買ってきたものをそのパーティクルっていうのは営利団体なんですけど、パーティクルが横に持っているというか、パーティクルとは別のノンプロフィットのパーティクルファウンデーションというのが買ってきた絵を保有すると。で、それを1万分割して NFT にするんですけど、なんとですね、一つ一つの NFT が絵の特定の場所に対応していると。要はなんかこうジグソーパズルみたいになってるわけですね。でその中の1個だけをその一つの NFT を買った人は持つことができると。で、これ1万分割して売るというののホワイトリストが今月の10日に売却開始しても翌日ぐらいには閉まってましたね。で、もともとのアートはバンクシーの Love is in the air っていうあの、火炎瓶を投げようとしている人の横から見た姿で、火炎瓶の代わりに花束を投げようとしているっていう絵がありますけど、あれです。で、あれを 12.9 ミリオンドル、13、4億円で、オークションで買ってきて、でこれを一番分割して1500ドルで売り出しましたと。だから 12.9 ミリオンで買って15ミリオンで売るみたいな感じですね。で、NFT 自身はアバランチ上でミントしました。まあ、この NFT を売り買いするのはアバランチ上ということになっています。で、共同創業者の人が、元クリスティーズのコンテンポラリーアートのトップということでですね、ちゃんとこう業界の重鎮を連れてきたという感じのものですが、どう思いますか？
素朴な疑問で、何売ってるんですかね、これ、著作権の使用権ですか？所有権、
所有権じゃないですか。
所有権だとすると著作権って分割できるんですかっていう今疑問が生まれました。
著作権じゃないんじゃないですか。その著作権、うん、その絵のその部分のなんかそのなんだろう、これ何で描かれてるのか分かんないですけど、あのスプレーなのかな、油なのか分かんないですけど、そこの紙の
物理的な、
物理的な、そういうこと、物理的なものを売ってるってこと。
物理的なものの権利が転嫁されてるんじゃないです
か。所有権ね。じゃあ、うん、著作権とかじゃないんだ。うん、絵の物理的な、切っていいってことにはならないと思うんだけど、
うん、
そういうこと？
そこ僕のですって言える権利じゃないですか。
うん、
あ、だからその上の著作権とかではないんだね。
うん、著作権は多分書いた人にあるっていうのがなんか最近
の著作権は、あの基本書いた人にから移動できないんですが、はい、まあ、その著作権の利用権っていうのは売買できるわけなんですけど、うんうんうんうん、利用権で分割できたって話って聞いたことないんで、
最近で言うと NFT って別に利用権を取引もしてないっていう感じになってますよ。所有してるけど別に利用していいかどうか何も言われてなくて、
なんか何を売買してるのかよく分かんないことが
あの分かんないですよ、これ誰に聞いても発行してる人に聞いてもうーんっつって、その結構曖昧なことを
言う。そう、著作権はね、著作から動かせないはずですよ、基本的に。
うん、著作権じゃないと思います。
日本の法律では使うかも、
うん。
所有権。しかも、
所有権
っ
ていう。所有権、
まあ、利用。ジグソーパズルの一個。うん、
まあでも、その絵の、物理的な絵の一部をっていうのは、すごく今、納得感はありましたね。
うん、ただ、それの処分権みたいなのも多分持ってなくて、その絵のその一部だけを、なんかこう、うん、あの焼いちゃうとか、なんか、
ね、
捨てちゃうとか、
ね、所有権持ってるってことは、でも焼いていいってことじゃないですか。塗りつぶしてもいいわけですよね、本当は。
いや、そういうのが できないっていう契約になるんじゃないですかね。うん、
じゃあ何を買ってるんですかね。
言える、持ってるって言っていいよっていう権利、特別な権利じゃないですか。
で例えば、例えば、
オーナー権みたいな。
近藤さん、例えばマンション買うじゃないですか。
はいはいはい。
で、その全体の敷地とかの分割したものを買うじゃないですか。
はい、
でまあまあ、マンション買って自分の部屋だけ、他に害が出ないように燃やしていいかって言ったら、そんなことないじゃないですか。
なるほど。じゃあ、でもそれはマンション、まあ、区分所有権だとしたら、それを他人に貸し出したりしたら、うん、その一部が入ってくるっていう、そういう理解ですかね。うん、
そうですね。でも他人に貸せるかどうかすら、なんかいろいろルールがあるじゃないですか。
うん、なんか、私、近いなと思ったのが、スタジアムの命名権とか近いのかなと思ったんですよね。
うん、まあ、多分でもマンションの区分所有権はそもそもマンションの管理規約で燃やしちゃいけないっていうのがあるから、まあ別に全部持ってても燃やしちゃいけないと思うんですけど、
だからこの NFT もそういう規約があるんじゃないですか。
区分、 誰がで、まあ、管理、絵の管理組合みたいなのがあるんですかね。
多分。ではその NPO のパーティクルファンデーションっていうのがあるので、その実際の権利はここが、
そうですよね、
自宅しますみたいに決まってて、
パーティクルファンデーションが多分保有してるんですよね。
そう、所有権は全体の所有権はパーティクルファンデーションにあって、やっぱりあれじゃないですか、もう1枚ペラの契約書で書くとしたら、あの、うん、その区画を私のって言っていいって言っていいっていう権利だと思うんですよ、ね。
なんか眩しい、それ
眩しい。私 NFT 眩しいなってちょっと思ってるんですけど、まあ、盛り上がってるから、うん、でもその これ私心持ってるの私ですよって言うっていうのが結構な価値を持つ場合も多分あるのかな、
これ、まあ、あとは素朴な疑問としてですよ、何分割したのかちょっと分かんないんですけど、何分割なんですかね。
1万分割です。
あ、じゃあ1万この NFT 全部買い占めたら、その所有権全部自分に来るんですかね、これ。
いや、言えるだけなんじゃないですか、持ってるよって。
でもやっぱ売れない、
なんそんな気がしますけど、うん、
1万個買い占めても燃やしてダメ、
はい、そういう契約になってれば、あの物理的にその絵をね、うち、ん、に送ってくださいって
できるのかもしれない。1万個買い占めたなら、燃やしていいよだったら納得します。
それだったら納得ですね。
多分それは燃やせない、燃やせないけど売ることを NPO に強力にプッシュすることはできるんじゃないですか。
でも1万個、いや1万個1個のかけてたら、燃やしちゃったら絵の価値自体がね、落ちちゃうから、まあ、燃やせないっていうのはまあなんか理解できるんですよ。
うん。
だけど全部1万個ね、買ったらそれは所有権ごとね、移ってくんないと困るじゃないですか、NFT 的には。本当はね。
でも多分それ、1万個、あ、でも1万個買ったら物を渡すっていう特別ルールがどっかに書いてある可能性は、なきにしもあらずですな。
うん。それをじゃあ、うん、まあ、ちょっと見てみたいです。これ公表されてないんですか、そのなんか契約みたいな。
いや ないんじゃないですか、ブロックチェーン上でポチって買うだけだから。
でこれオープンシーで売買できますよって話ですよね、多分。
あ、ただアバランチ上なんで、あ、でも今オープンシーってアバランチ対応したのかな、
だから
それによる
の NFT にその契約にはリンクが書いてあることを祈るっていう感じですね。
うん、
1500ドルで1万だから、え、15万ドル、つまりまあ2ミリオンぐらい儲かるっていうことですね、全部売れたら。
そう。
この人は。
あ、でも、オープンシーは今、アバランチに対応してないので、これをどこで取引するマーケットがあるのか、ちょっと不明ですね。アバランチ上にあるのかな。
まだ、なんかホワイトリストがうんちゃらしたから、完全にまだ見切れてない。
ミントもしてないかもしれないっていう感じですね。
かもしれないですね。
ちょっと西村さん、人柱になる気はないですか。
もう終わっちゃってる。
あ、もう売れちゃって
る。ホワイトリスト、まずホワイトリストに入るっていうサインアップがあって、それはもう1日で終わったって感じですね。あ、FAQ がある。FAQ がありますね。よくわかりませんね。
一応でもクリスティーズの方がやってるんだったら、クリスティーズのなんかやってたことに準拠したことをやってほしいですけど、
あとセカンダリーマーケットどこで売れますかって質問があって、はい、それに対しては、アバランチがサポートしているマーケットプレイスだったらどこでも取引できます。
おあるかどうかわからないものを
あ、で、Our Preferred Marketplace は、
あるんです
ね、カラオ、KALAO っていうのがあるそうです。
なるほど。
これは、どのぐらいの流動性があるのか、
ね。あと2月にはパーティクルが独自のマーケットプレイスを始めるそうです。そうなるよね。
あ、そうなる。めちゃめちゃカラオはめちゃめちゃ見た目がオープンシーンに似てますね。
アバランチがなくなったらどうなりますかっていうのはないんですか。
アバランチ、この間100億円ぐらい集めたから、まだ当面なくならないんじゃないでしょうか。
当面はなくならないかもしれないですけど、
お金があればなくならないかどうか問題ですね。
まあ、イーサリアム、ビットコインもなくならないとは限らないですけど、アバランチがなくなる確率は結構高そうな気がするんで、大丈夫なのかな。まあ、なくなりはしないか。最終的にこの人たちがノード1個持ってればいいっていうことなのかな。
まあ、そのノード1個で、そのネットワークとしてのセキュリティとか、なんか信頼性を保てるのであればっていうことでしょうね。まあ、そこまでして、バンクシーの絵を のかけらが欲しいかどうかっていう話だと思います。
なんか1万分の1ってなんかそれがどこになほら背景がただの白だからただの白って人が大量に出るんですよね、
うんうん、それ悲しい多分ねその確かにアートとして1万分の1が欲しい人所有したいっていう人は実はいないと思うんですよね。その
これだから
値上がりするからじゃキャピタルゲインを狙ってるだけじゃない、
うん、キャピタルゲイン、うん、それはそうだと思いますけど、
でも本物の絵の売買もそうなんじゃないんですか。ほとんどの人は
絵を貸し出した時の入ってきた収入が一番分割されてこう分配されますだったらなんかちょっと理解はできるんですけどね、うん、それでも
今、う
ん、
こういうのって基本的にはこの NPO が売りましたって時にその、キャピタルゲイン的にその儲かった分をみんなで分けるっていうのが、まあ、一般的な感じですけどね、
うん、でこのパーティクルファンデーションもしや解散とかしちゃったらどうなんですかね。
あ、なんかなのでパーティクあそれはなんかあのちゃんとパーティクルファンデーションの規約がうんちゃらっていう話をしていました。
でもまあ所有権だったらね普通に1個 A 買ってそっちが解散しても知らないって話ですけど、
うん、
これはここは解散したらもう大事じゃないですか。
うん、そうですね持ち逃げっていう感じですかね。そうしたら
持ち逃げっていうかそこが持ってる、まあ、どうなのかな、その A が売却されたらそれが NFT に分配されるだからファイナンスの権利を買ってるだけだとするとこれただのなんか STO じゃないのっていう気がしてきますよね。
あ、それ話題になってました。あのではあの普通に、ICO にまあまあセキュリティだよねこれっていう話になってなるんじゃないのみたいなことは言われてましたが、まあそういうのが、やってました。昔なんか去年だっけ、あのバンクシーの絵を NFT にするんだけどそのために燃やしたっていうのあったじゃないですか。
おお、ありましたね。
うん、まああれに比べればまだまともかな。燃やすなよって感じですよね。
いや、まともなのかな。でも、そうですね。いや、これでももしセキュリティートークンだったら、これアメリカの NPO ですか？
わからない。
わからない。
ヨーロッパだったような気もします。
ああ、まあじゃあそこの国の、これが登記された法律によると思いますけど、アメリカだったら、うん、多分証券取引委員会から後で刺されるやつですね。となると思いますね。
うん、そんな感じですね。待てよ、でもあ、うん、よくわかりません。
なんかあれですよね、夢のある方の話をするならば、どうですか、これを買ってみようって言ったらみんなワクワクするんですか。
いや、私はしないですけどね。
あ、やっぱり楽しい方には持っていけない話ですね。
いや、これだから1500ドルで買って俺ちょっとバンクシーの絵持ってんだで実はちょっとって言ってそれに1500ドルの価値を感じられたらもう勝ちじゃないですか、うん、勝ちかなんか分かんないですけど、
あのなんとなくですよ、なんとなくなのかもう本当に雰囲気の感覚かもしれないですけど前回話した、うん、あのお金集まったら買いますみたいなやつあったじゃないですか。
うん、
はいはいはい、
コンスティチューションダオ、
そうそうそうそう、それですそれです。それはね、なんか私ちょっとワクワクじゃないですけどなんか意味がありげなんですよね。ちゃんと物買うから。
この FAQ は全デスクを使って作られてますね。どうでもいいですけどサクッと、うん、大丈夫、
まあまあ、そういうことが行われていますという話でした。で次はあの前回もちょっと話しに出た NFT のボードエープヨットクラブ、なんかこう不機嫌な顔をしたお猿さんの絵の NFT ですけれども、このセールスの総計が1ビリオンドル、まあ、1000億円を超しましたっていうマイルストーンがあって、うん、でもすでに1ビリオン以上売ったものとしては他に3つあって、クリプトパンク、アクシーインフィニティ、アートブロックスジェネラティブアート、これがすでに1ビリオン超していると。でちなみにボードエープの方はその派生系のミュータントエープっていうのもあるんですね、うんうん、でこのボードエープとミュータントエープと合わせて現在の NFT のセールスの 20% を占めているということです。アクシーインフィニティはあれだよね、フィリピンでものすごい流行ったゲーム
ですよね、はいはいはい、そうですね、はい、
うん、
買ってるのは日本、あのフィリピン人じゃないかもしれないですけどね、スポンサーが買ってる可能性ですけどね、ものは、はい、
フィリピンの人たちがせっせとあの
ゲームをやる、
ゲームをやってバイトをしているというですね、 ちなみにアートブロックスのジェネラティブアートはご存知ですか？
いや、知らないです。
なんか、これをなんか、ま、ひとまとまりで1ビリオン越しましたっていうのはちょっと変な気も私はしたんですけれども、アートブロックスってサイトがあって、
はい、
でそこで要は買うまでどういうアートになるかわからないっていう、うん、そういうそのこう誰かが買った時に初めてなんかその形が定まるみたいな、うんはい、
フラクタルみたいなやつとかですね。
そうジェネラティブな生成するアートみたいな感じ、うん、なんですけど、
これクリエイターが一個一個違いますもんね、一個一個というか、
うん、そうだから
ただ多分コントラクトとして一つだからなんかひとまとまりにしてるのかもしれない、うん、カウントしてるのかもしれない。
これ AI かなんかっていうか、まあ AI でもないかもしれないけど、自動生成されてるってことですかね。
このシードみたいなものが書き込まれてて、そのシードから あるアルゴリズムに従って絵を描くとこうなるみたいな、まあ単純に言うとそういうやつです。
まあボードエイプもあれ同じものってないんですかね。ちょっと
ないことになってますね、組み合わせで。
はい、だから、まあそれで NFT は僕は理解できて、これは別に詐欺でも何でもなくて、まあニーズとしてあるなと前から思ってたんですね。まあ、自分のツイッターアコンとかとして使えるわけですよね、唯一の。
うん
うん、で、まあ、
でもちょっと、それ、他の人がそれを使うことを止める方法はないよね。うん、
ない。なぜなら、ツイッター、いや、ただそれを訴える多分権利はついてきてないんだと思うんですよね。
そっか、うん。いや、それは同じ話で、このアートブロックスも買ったときに、なんかこれ、AI が生成したものって著作権誰にあんのっていう気がしましたっていうね。
今の、
うん、作家さんが一応いるんですよね。
はい、あ、いるんですか？あ、いるんですか？
これはそのアルゴリズムを作ったクリエイターがいるん
です。ああ、じゃあそのアルゴリズムを作った人に今著作権ってあるんでしたっけ？
一応その、これちょっと AI 文脈ですけど、AI のモデルが生成したもの、プログラムが生成したものの著作権は、そのプログラムもしくはモデルを支配している人間に帰属するみたいなのがあって。
うん、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。まあじゃあ、まあ、これが本当に唯一であって、待てよ。じゃあ、この人から買ったら同じものは作れない、今後。
そうですね。そのシードは、多分ブロックチェーンに書き込まれてるんだろうって。
なんかこの、変な話ですけど、ということはなんかもうこれからものすごいいろんな、なんだろうな、種類のアートを自動生成するプログラムで。作れたとして、それをなんかものすごい数ネットで公開して著作権を主張すると、みんなその人に行くんですかねっていうか。
なんか音楽でそれをやってる人がいますよね。
そう、うん、音楽で、ね、全ての音符の、そう、
組み合わせを、
組み合わせを全部。
って言ったおじさんがなんかどっかにいた記憶がありますけど、うん、なんかの理由をつけてダメだぞ、お前って言われてた記憶
もありますね。あ、それはダメなんだ。まあ、ダメでしょ
う。なんでか分かんないけど、なんか、はい。
うん、
そういう話はありました。
クリエイティビティがないってことになっちゃうのかな。
かな、うん、
うん。なるほどね。
というのが、ボードエープ、ヨットクラブ。ね。なんか、こう、借金してまで買ってる人がいないといいんですけどね。はい。なんか、おばさんは
知ってる。いや、でもこれだから、マイカーボードはこういうの、僕らすごく前から知ってるんで、1個ぐらい最初買っておいた方がいいですね。
あ、この手のものが出たらね。
とりあえず人柱にどんどんなって、あ、そういえば人柱に出てても、西村さん、あれどうなりました？
あれですか？
ブロックス？ブロックファイ、ブロックファイ。
ブロックファイ。NFT じゃないですけど、ブロックファイ とセルシウスは着実にちゃんと、うん、
増えてってる。
増えてってはいますよ。
でも西村さんの人柱 のチアファームはどうなったんですか？ファーミング
チアファームはですね、
稼ぐ。
ですね、もう止めました。
なんとうち、また2チア入ってきたらしくて、トータルで6チアになったみたいですよ。
いいですね。なんかうちはもうあれは、
諦めた。
自宅のでっかいナスとして、ストレージとして使われてます、
ね。いや、話をまあ戻してくるとですね、次の話題に行きましょう。はいはい、次はですね、NFT を抵当としてローンが借りられる分散型プラットフォームのアーケードというところが15ミリオンドル、16億円ぐらい調達しました。現在はプライベートベータで、イーサリアンベースの NFT で ERC20 のトークンをローンとして借りられる。で、このアーケードというところの特徴は、複数の NFT をひとまとめにして WNFT と呼ばれるアセットにして、それを担保にお金を借りることができるというのが特徴だそうです。で、ちなみに NFT を抵当としてローンが借りられるところは他にも、少なくとも一つはある かなという感じで、ここだけじゃないんですけれども、ね、NFT を買いましたと。で、その買った NFT を抵当にしてまたお金を借りるという、まあ、NFT とか言ってても、ただの金融資産だよねみたいな感じの扱いを受けているという感じですかね。うん、
これ、もし知ってたらなんですけど、その査定ってどうされてるのかなと思って。
いやー、わかりません。
なんか、
だからこれマーケットプレイスなので、その貸す人がちゃんと自分で調査しなきゃいけないってことなのかな、
はい、ああ、そういうことですか。
本当はそうですけど、なんか起こりそうなこととしては、まあ普通の家のローンとかも不動産担保ローンとかで7割貸しとかっていう感じじゃないですか、うん、マーケットの、
うん、
だからなんか安易にマーケットから引っ張ってきて7割貸しますよとかして破綻しそうな気がしますね、
うん、まあいつも起こることですよね。
なんか我々ですごい高そうなゴールデンエイプみたいなの作って3人の中でぐるぐる何億円とかで取引をして、これは3億円の価値だという実績を作った上でお金を借りに行けばとんずらできる可能性があるってことですね。
そうですね、
うん、
とんずらできんのかな、それ借りた、でも借りたら返さなきゃ、返さなくていいのか、担
保ローンだから。そう、 NFT が取られちゃうけど、
あ、
別にいらないよ NFT だ
ったら。ちょっとじゃあ西村さん早速人柱でっていう。
絶対やってる人いるよね。
1個とかじゃダメなんでしょうね。
います。というか今の NFT
界隈がもうそれなのかもしれないですけど、
そう、すでにそうですけど、
やっぱりね、高い額が出る NFT って大量にそのシリーズがないとダメだと。
はい、そうです。1個とかじゃダメですね。
1個とかじゃダメで、なんかせめて300とかいう数のなんかある、
うん、
はい、あるバリエーションのある何かをストーリー性を持って作らないといけないということでですね、結構意外に大変みたいな、
はい、それぞれがちゃんとね、流動性を持ってというか、それなりの取引がちゃんと市場でされてるっていうところまで見ないと、まあ、これは担保価値ないですねってなっちゃうんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、いずれにしてもそんなビジネスも出てきましたということです。で、次、これ笑っちゃったんですけど、去年ぐらいから実はついてたらしいんですが、うん、ノートン360にデフォルトでマイニング機能がついていましたというので、アンチウイルスソフトウェアのノートン360をインストールすると、イーサリアムのマイニングソフトがデフォルトでついてきてインストールされちゃうんですね。で、マイニングして獲得したイーサリアムの 15% をノートンがフィーとして徴収していくというですね、アンチウイルスなのかお前がウイルスなんじゃないのかみたいな感じのことが実は淡々と行われているということが分かりました。
まあ、もうどっから突っ込んでいいのか分かんないですけど、いや、まあ、まずそもそも
普通のハイエンドスペックのマシン、家で使うようなものでイーサリアムのマイニングってできるの？
そう、それ
ないんで、ゲーミングマシン、最先端のゲーミングマシンを持ってる人限定でしょうね、これが生きるの。
これほとんど、まあ、全部合わせればもしかしたらそれなりの、ね、あれなのかもしれないけれども、これほとんどマイニングできないよね、多分
できないと思います、
うん、まあ、ノート何人入ってるんだろう、でも数千万人とかやっぱり入ってるのかな、うん、未だに、
まあ、ただCPU マシーンでこれをオンにしても、うん、そのいくらその何万何千万とそのインストールされてたとしても、うん、多分もう焼け石に水なんで、少なくとも GPU 乗せたゲーミングマシンみたいなのじゃないと、うん、これを起動しても何も取れないから、まあ、ゲーミングマシンを狙った感じかな。
ちなみにシステムリクワイメントなんですけど、
はい、
NVIDIA の、6GB 以上のメモリーがあること、
なるほどなるほど、
で 1GHz 以上のプロセッサーであること、はい、ラムが 2GB で、はい、ハードディスク300メガと、
うんうん、
っていうのがシステムリクワイメントだそうです。
300メガでいけるかな、
はい、つまりあれですね、市場から枯渇したGeForce の GPU 積んでるやつ、挿してるマシンだったら確かにね、いいよね、まあ、ということで、
ただだいぶ束ねないと、そのノートンさんにもいいさの、
まあ、だからだいぶ束ねたんじゃないですか、
うん、そうなのかな。
数千万ぐらいのマイニングプールを作って、まあ、それなりに収益になってんじゃないですかね。やめる気配がないわけですよね、うん、今。まあ、これで、まあ、ちょっと話別の角度からすると、そもそも日本でウェブサイトにビットコインのマイニングの邪魔を埋め込んだ人が訴えられて、今裁判中なんですよ。
はいはい、はい、ありましたね。
で1回あの無罪になったんだけど、また次有罪になってみたいなこと最高裁まで言ってるんですけど、
うん、
まあ、これ完全にそれが有罪だったらこれ完全に有罪ですよね、
うん、
気がしますけど、
まあ、一応
同意ってするんですよね。
同意するボタンはあるみたいです。そのクリプトをオンにしますかっていうので、
それでいいのかな、まあいいのかな、
うん、まあでもなんかすごいウイルスっぽい挙動ですよね、それ。これ
いや、これだから、まあ、そもそもノートンなんて今誰か入れるのっていうのはあると思うんですけどノートン入れてる時点で情弱感がちょっとあるから、
情弱ゲーマー
そうですかね、うん、でも企業マシンじゃないですかね、いまだにノートン入れてるやつらって。でもそんな GPU 積んでないと思うんだけどな、
うん、なんか、うん、世界に何台あるのか知りたいですね、今オンになってる機械が。
そうですね、
うん、
え、ノートンって今どこが、あ、どこの会社がのなんですかね、日本のか、あ、アメリカの会社なんですかね。
アメリカの会社だとは思いますけど、ノートン。
なんかセキュリティ系ってこう売られて売られてもどこが資本を持ってるのか分かんないような状態になってるイメージがあるんですけど。
あ、なんかノートンライフロックという会社の下にあるというか、確かライフロックってあのフィジカルな鍵のとか、なんだ、何の会社だったっけな、
ライフロック です
よ、ね、でもそれをライフロックが買ったんだと思うんですよね、はいはいはい、ノートンライフロックっていうのが親会社になってるそうです。
あ、でもアメリカの会社です。ナスダックって上場企業です ね、 です
ね、ノートンライフロックね、はい、ということで、ノートン360怖いなという話でした、
うん、
でその次、なんと$500 million、500数十億円の南カリフォルニアの豪邸、名前がついてるんですけど、ザ・ワンっていう名前なんですけれども、これをトークン化しようとしてる人がいると。で、50台収容のガレージ、1万本入るワインセラー、プールがついた370平方メートルのゲストハウス、で、プールは全部で敷地内に7つ、さらにボーリング場と7部屋の使用人用のクォーターがついていますと。で、いうことで、これ誰が住んでたんだろうと思ったら、なんと新規開発でディベロッパーが建ててるんですね。
で
こ
の
ディベロッパー、そう、ディベロッパー、
住んだことがない、
そうそうそう、でディベロッパー$165 million、170億円ぐらいのローンが返済不能になっているということで、こんなのトークン化して買うのか誰かみたいな。でも、うん、なんか最近のこの NFT の成功を見ると、とりあえずやってみるっていう感じがしてしまうのは分かる気がする、
うん、
のですが、何を思って建てたんでしょうね、この豪邸。
NFT 化したかったのが先に来た。
いや、開発に10年かかってるらしいんで。
ああ、じゃあ全然前ですね。
全然 NFT なんか、うん、なかった頃
で、売れると思ったわけですよね。
いやなんか
売れてないからローン返済不能だってのか。
なんか中東系の感じのディベロッパーの人なんですね。で、例えばほらインドとかってお金持ちが一人でなんか40階建てのビルが自宅みたいな人いるじゃないですか。
まあこれ一番被害食ってるのはローンを貸し付けた銀行ってことで合ってます
ですかね。よくわかりませんね。なんか50台でも、そのインドのほら高層ビルが自宅っていう人って多分ガレージ50台どこじゃないですよね。だからこう中東とかインドとかのとんでもないお金持ちがセカンドハウスに買ってくれるとか、そういう発想なのかしら。
あの10年前だとまだちょっとね、あの中国系からもたくさんアメリカに来てたじゃないですか。
確かに
日本もそうですけど、だそれを当て込んだんじゃないかなって気がしますね。
まあ、そういう、まあ、ザ・ワンという、これはまあただ それだけの話でした。で、それ以外の話ではですね、まずあのデックスアグリゲーターのワンインチっていうところがあって、ここが$175 million、200億円ぐらい調達しましたというのがあります。結構あのメタマスクも今デックスアグリゲーター的な動きをしてるんですけれども、まあ、それをやってくれるものですね。世の中のリクイディティ、どこが一番たくさんあるかを探してきて、一番ベストな、マーケットプレスで取引をしてくれるというものです。はい、
うん、
ワインチ ワインチなんかじゃあ1個何もコメントがなさそうな1個だけ言っとくと、まあ、結構あのディファイやってる人たちはあのワインチに全部こうなんかまとまってるからワインチ通せばいいやみたいな感じでワインチ使ってる人は多いですよね。
なるほど、
うん、で手数料取られるんで、
うん、
ワインチは儲かると、
うん、なるほどね。なんでワインチっていうんだろう。
なんなんですかね。
なんか前聞いたような気がするけどすっかり忘れてしまったわ。なんかワンインチの人のインタビュー、以前あったんですけど、で、まあ、そういうワンインチ200億円調達しましたと、うんうん。で、次のニュースはですね、ソラナのメタバース、ポータルズっていうのがあるんですが、このソラナのメタバース上に、バイナンス US が本社作る予定です、
うんうん。
で、FTX も自社スペースを作ると言っていますっていう話です。
これ、本社っていうことはですよ。その、はい、現実世界にあるのは全部死者になるってことですね。
で、ね、よくわかる。ヘッドクォーターズを作るというふうに。
じゃあもうバイナンス US じゃないじゃんっていう。
な、まあ、バイナンス。
ソル。
でもなんかあの問い合わせをするたびにいちいちメタバースに入っていて、私ちょっとこのポータルズ見てみたんですけど、うん、あのマインクラフトみたいな感じなんですよね。
はいはいはいはい、
でなんか四角い顔のマインクラフトのアバターみたいなので、
うんうんうん、
バイナンス US に行ってちょっと困ったことがあるんです教えてくださいとか言わなきゃいけないのかな、あめんどくさとか思ったんですけど
本社構築すると何がいい嬉しいんだろう、まあ、そこで行ってミーティングするってことなんですかね。やっぱり
そうでしょうね。
ユーザーサポートはしないんじゃないですか。
ユーザーサポートはしてくれない本社では、
うん、本社ではしないと思いますけどまあまあでもちょっとね、あのこの間何でしたっけ、あのメタが出したあのミーティング、
ワークルームズ、
ワークルームズでちょっとこうやってみましょうとか言ってましたけど、まあ、そういう世界が来るならば、まあ先取りした動きっていうことですかね。
そういう世界はやがては来ると思うんですけど、5年は来ないでしょうっていう感じがするんですけど、
ね、これバイナンスがオフィシャルに発表してるんでしたっけ、この本社構築予定。
そうです、
サンドボックスの土地って私また一柱であのちょっと前に買ってるんですけど、あのサンドボックスって結構そのあのある程度の区画を買うと広告というかそのロゴが貼れるんですよね、
うん、
私一粒しか持ってないので何の画像も貼れないんですけど、うん、なんか9個とかその 3×3 とかで買うとあの画像を置けるんですよ、広告みたいに、
うんうん、
で、バイナンスのロゴが置かれてる土地が結構どんってあるんですよ、ね、でコインマーケットキャップのロゴでドーンとかあったりとか、
うん、
あたりあのゲーム会社のあたりのロゴがドーンとあったりするんですよ。
へ
で私勝手にあバイナンス先にこういうとこ押さえてんのねと思ったんですよ、
うん、
なんですけどよく考えてみたら誰でもバイナンスの画像をあそこに置くことができるから、
うん、
それが本当にバイナンスなのかどうかが私は分からないって気づいて
バイナンスじゃない人が置くインセンティブは何ですか。
例えばですけどそのサンドボックスの運営側が勝手にその自分で発行した土地にあのコインマーケットキャップとか FTX とかバイナンスとか置いてったとするじゃないですか、
うん、
おおこんな大きいとこ買ってんならあの価格上がるでしょうって言って買いを誘引できるっていうことはあるかなと思ったんですよね。
あちなみにサンドボックスあの来てる人はいるの。
来てる
あの遊びに来ている
とね、なんか今アルファみたいのが始まって、はい、そのやっとその中であの家を建てたりとかがなんかちゃんと通路を入れればできるようになったっていう感じなんですね、うん、で私はまだ土地持ってるけどそこに何も建てに行ってないので、うん、よくわからないです。次のは私やることは入ってみるってことでしょうねせっかく土地持ってるから、う
ん、なるほど、
うん、で人の土地に行ったらなんか税金というか入場料取られるのかどうかとかもわかんないし、
うん
うんうん、よくわからないです。
ちなみにローブロックスってドアに鍵かけないと、はいはい、いろんな人が勝手に入ってくるんですよね。
はいはいはい、ロブロックス子供がやってますね。
はい、うちもやってます、うん。というわけで、ポータルズ上に本社を作ると、バイナンス US 言っていますと。うん、なんか、証券取引委員会とかに怒られそうな感じ。ふざけんな、みたいな。
いやまあでも、意外とこんなこと言ってて、5年後ぐらいにはみんなね、こぞってここに土地買ってる可能性もありますよ。
ちなみに西村さん、ディセントラランドも持ってるんですか。
セントラランドはあのなんかあの買えなくてあの、うん、私がもう買おうと思った時になんか値上がりしてて買えなくて、
うん、
買ってないです。
そっか。
あとアクシーランズってのもあって、アクシーインフィニティ の、うん、あの なんか土地バージョンみたいなのが出てきたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その上で、その土地の上で、そのアクシーの、その、キャラクターたちを育てられるみたいな機能もあるんですけど、それも、なんか、限定販売みたいなのしたので、早いもん勝ちみたいので取れなかったですね。
なるほど、
はい。セカンドライフの人気がまた出てきてるっていうニュースが先週出てましたね。
おお。
で、まあ、100万人切ってたんだけど、100万人をまた超えそうな勢いらしいですよ、あのアクティブユーザーが。
ちなみに私、年末年始、あの旅行に行ってる間にあの、スノークラッシュ読んだんですよ。スノークラッシュっていうのは最初にメタバースという言葉が出てきた SF 小説、1989年に書かれてるんですけど、なんかすごい頑張って7割ぐらい読んで力尽きたっていうか、要はあの、まあ、メタバースだし、なんていうの、あのこう、こう世紀末感あふれる未来の地球みたいな感じの描写なんだけど、多分1989年に読んでたらものすごい衝撃的だったと思うんだけど、うん、今となってはなんかこう、もう何度も見た世界みたいな感じのこうディストピアで、うん、あ、これはいはいはい、こういうのありますよねみたいな感じになっちゃってなんかちょっとね、その世界観の描写がすごく多くて、力尽きてしまいました
もう今当たり前になってしまったと。
そうそうそう、いや当たり前っていうか、その小説とか映画の中では こういう世界が当たり前だよねっていう、なんかすごいディストピアな世界なんだけど、うん、その最初にこのメタバースっていう単語をそもそも作り出したのがこのスノークラッシュっていう小説の中でのことだったのね。なので、有名なんですけど、読みました、はい。で、最後のニュースはですね、ビットコインマイニングの 18% を今カザフスタンでやってるようなんですが、うん、なんとインターネットが1月に入って5日間ダウンしていましたっていう。はい。
これなんか、はい、ニュースになってましたね。あれ、今あのなんだっけ、暴動とか あそこら辺の理由でしたっけ、
うん、なんだ、何が理由かは分かんないんですけど、なんか。
カザフスタンってなんか今、暴動が起きて結構鎮圧して、ロシアが軍を派遣するとかかなりなことになってますよね。
そうなんだ。
あれ違ったかな。
とにかくビットコイン下がった理由は、イーサリアムも全部まとめて下がった理由は、一番大きいのはアメリカの利上げ予測なんですけど、
うん、
はい、ちょっとこのカザフスタンも貢献しているかもみたいな。
なるほどね。
うん。話でした。
まあこれ中国系の方がみんな中国で禁止になっちゃったからカザフスタンに移って、
うん、
で移ったんだけど、今その政治的な混乱で止まってっていう、まあ、それでも一応ビットコインネットワークが動いてるってことがビットコインすげえっていう結論っていうことでいいんですかね。
まあそういう感じですかね。ちなみにカザフスタンはなんか発電量が不足しているみたいな話があって、
うん、
書いてありますが、まあ、もとい、そうですね。こんなにいろいろあっても、ビットコイン、もう一回8000ドルになったりしないよね、みたいな感じですね。
ね、ちなみに、そのジャック・ドーシーさんが開発しようとしてるのが、ビットコイン、誰でもマイニングできるものみたいなのを開発しようとしてるって確か言ってましたけどね。
じゃあ、ハードウェアウォレット兼、そういうものなのかしら。う
ん、なんかすごい一周回って、いや、そう、うん、ハードウェア、そういう感じなんじゃないですか。ビットコインのマイナーが分散してるの問題だって、なんか 今そこっていう感じのことを、でも本気でやろうとしてるっていう感じですけどね。
うん、うん、やっぱりそこで財力とセンスのある人が本気でやるとどうなるかをぜひ見てみたいっていう感じですかね。
POW やめないとちょっとビットコインは廃れると思いますけどね、やっぱりその SDGs 的な文脈で相当まずいと思うんで。
うん。でもなんか、そこはなんか、ぶつぶつと、反論してる人たちもいるし、
うん、
そうそうそう、常温ではないな、高温。って言ってもマイナス190度だからなんですけど、高温で、核融合炉を作れるというベンチャーがあってですね、うんうん、ここがなんと2000億円ぐらい資金調達したんですよ。
はいはいはいはい。
だからそういう発電になれば もう何も困らないっていう感じですかね。うん、
電気がほぼただみたいな。
電気ただだし、うん、もう、まあ、ただなのかな、よくわかんないけど、電気の、排気ガスとかありませんみたいな。
環境にとって大丈夫ってことですね。
そうですね。
うん、
はい。
でもどうなんだろう。ビットコインのマイニングに高温核融合が必要になった世界ってどうなんですかねと思いますけどね。
いいじゃない。
いや、もっと楽な方法あるでしょと思っちゃいますけど、僕は。どうなんでしょうね。
だからアイスランドの地熱とかいろいろありますよね。
うん、なんか衛星打ち上げて太陽の近くまで行ってめちゃめちゃあの太陽光発電してそこでハッシュ計算してるとかも考えましたけどね。
それってあの地球とのディレイはどうなるんですか？
あの多分ものすごいあの速さでハッシュ計算をしてれば早く見つかるから勝てるんじゃないでしょうか。
うん、ああ、
ディレイをもってしても。
そうなんだ。いや、
まあ、上空のどれくらいにいるかっていうところでしょうね。
そうですね。
うん、
まあ、中継のなんか衛星とかも打ち上げとくのかもしれないですけどね、分かんないけど。
あ、
まあそこはあれじゃないですか、量子テレポーテーションがあの実現すれば一瞬で情報届くんで。
いや、それはね、あのかなり勘違いだからね、違いますよ。
それ3体の速さ
は壊れないんで。
それ3体で読みすぎじゃないですか。
まあ読みすぎてるかもしれないですけどね。
読みました3体。
いや読みました。
うん、ねえ、
はい。
いや、っていうような感じですかね。
うん、
じゃあまた次回は2週間後ということで。
はい。
はい、
テーマは未定。
テーマ未定。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい。まあ、皆さん。
はい。
じゃあまた。
はい。
失礼します。
失礼します。
失礼します。